ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日はですね、何の話をしようかなと思ってさっきずっとちょっと考えてたんですけど、最近ねちょっといくつか気になったことがあったんで、それをねグローバルマーケティングなのか、まあアジアのマーケティング、新興国のマーケティングとちょっと掛け合わせてお話をしていきたいなと。まあ、僕も話しながらまだ全然結論が出てないんだけど、皆さんにこうして話しながら一つの結論が出たらいいなというふうに思いながら話しています。はい、週末なんですけど、まあ、僕の週末はですね、子供と、まあ、公園に行ったりして過ごすというのが僕の週末なんですが、まあ、まだ子供が3歳なんで、公園に行って、銭湯、温泉が好きなんでね、銭湯に行ったりして過ごすわけなんですけど、その合間にね、妻と3人で食料品を買いにこう行くわけなんですけど、まあ、家が渋谷区なんで歩いて行ける広尾の、明治屋か、まあ、車を少し出して銀座に行ったりするときは銀座の三越の食料品売り場にこう買い物に行くんですけど、なんか僕はただ妻に言われるがままこうついて行って車を運転すると、そして荷物を持つというのが役割なんですが、その中でこうレジで待ってるとですね、明治屋も三越もそのまあ丁寧に梱包するというか、瓶はこのなんか一個一個、割れないようになんかサックみたいのをスポッてはめたりとかですね、商品を一個一個ビニールに包んで保冷剤必要ですかみたいなんで保冷剤をつけたりとか、なんかそういうことをすると。でうちの妻、そのエコ人間というか、そのプラスチックとかはまあ使わないんで自分で買い物袋を持って行って、まあ、毎回袋いりませんとか、なんとかですとかってこう言ってるんですけどね。で、まあ、僕もその影響で買い物行ってもビニール袋なんてもらったら発達されるんで、もらわないようにしてますけども、まあまあその丁寧な手際のいいレジなんですよね。で一人がレジを打って、そのバーコードをピッピッピッって通して、でもう一人がまあ詰めるという、大体こういうコンビネーションになってて、で牛乳パックの牛乳をですねこう買って、牛乳横に倒してもよろしいでしょうかって僕聞かれましてね、何を言ってんだろうこの人はとこう思ったんですけど、まあ何を言ってるかっていうと、その牛乳ってのは立って売ってるもんなんで、それを横に倒して袋に詰めていいかという許可を僕にまあ取ってるわけですよね。でうわ丁寧だなと思いながら、まあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど、他の国、まあこれ ASEAN に限らずどこの国のスーパーで買い物をしてもここまで丁寧に接しられたことはないし、牛乳を横に倒していいかなんていう質問をするのは、多分広尾の明治屋か銀座三越の地下2階のスーパーか、まあ、あとミッドタウンのスーパーぐらいなんじゃないかな、ミッドタウンのスーパーしないかな、なんか それぐらいなのかなと思っていて、まあ銀座いくつか百貨店あるんでね、それぞれ地下のスーパー行けばそういうふうに言うのかもしれないけども、なんかすごいなと思ってちょっと感心をして、見ていたというか聞いていたというか。でこれってその価値なのかな、どうなんだろうっていうことをこうずっと考えてましてですね、そのまあある人はおもてなしという言葉でこれをこうバリューに変えようとする、まあ、動きもあれば、少し過剰というかね、そんな こう面もあるし、ただいかんせんこれがしっかりその対価に変わらないとこれ価値とは呼べないので、ただ消費者が喜んでるだけだとそれは価値とは呼べないので、それがまあ対価に変わっている、お金に変わるっていうことで初めてこう価値になっていくわけなので、なんかどうなんだろうな、こういう日本の良さというか、まあ丁寧さみたいなものって、価値なんですかねっていう、そのすいません、僕も結論が出なくてですね、ただ言いたいことはその、なんか日本でしか見れない光景というか、すごい光景だなと。でここに対してその何か特別なサービス料っていうのは取られていなくて、もちろん食料品代が、まあ、少し高いのかもしれないですけど、ちょっと牛乳1本いくらか分かんないですけど198円とか、なんかコンビニでそれぐらいで売ってるんじゃないかなと思ってるんだけど、それがちょっといくらか見てないんで分かんないですけど、まあそれにしてもこうどうなのかなというですね、これをもしうまく価値に変えて輸出することができれば、ある一定の富裕層っていうのはそれをきっと求めるんでしょうし、なんかラグジュアリーブランドのお店に行ってもそうなんですけど、ラグジュアリーブランドのお店、まあラグジュアリーって言ってもこれもまたピンからキリまで同じラグジュアリーの中でもやっぱりその、ヒエラルキーがこうあって、で本当にトップオブザトップに行くと世界共通なのかもしれないですけども、そうじゃない、ラグジュアリーブランド、まあ行くと国によってやっぱりその梱包の仕方とかね、サービスの仕方とか、店員のなんかスマホを見てる見てないとかですね、そういうのもまあだいぶ変わってきてて、で結局なんかそれあんまり気にしないみたいなね、そういう感じがあるので、なんかそのやりすぎるって良くないんじゃないかなっていう気がしててですね、こういうサービスはこういう料金体系ですってこう決まってて、それを求める人に別途、料金を頂戴してこのサービスを提供するって、これいいと思うんですけど、なんか無料でサービスをしすぎると消費者が逆にこう、そうされて当たり前と、なんでしてくれないのって逆にこうクレームを呼ぶじゃないですけど、なんかそういうことにもつながるんだろうなとかって考えながら、ただやっぱり広尾の明治屋とか銀座の三越にはそうあってほしいなみたいな、そういう思いもあったりしてですね、ちょっと僕の中でもまだ結論が出てないんですが、そんなことをちょっと先週末考えていました。何の話なんだお前というところで、今日はこれぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。